はい、ヘッジファンドマルヒメモの時間ですが、今回ですね、その今、日本が置かれているその状況の中で、アメリカと中国、との、関係性の中でですね、今、どういうふうな、状況に今、追い込まれているのかっていうことを横村さんに解説いただきたいと思います。
米中戦争をこれをやるっていうね、もうことは、大体なんとなく見えてきてると思うんだけど、これが解決に向かうか向かわないかっていうことですね。で、アメリカ側から仕掛けてることは確かだよね。仕掛けがあること、ただ、
今回のTikTok にしてもですね、だって、でも、お前ら アメリカで授業は
ね、
させ
見
ねえ
た
ぞ
と
みたい
か、
なね。
いうことになってね。だから、これは同じことはもう中国はすでにね、Facebook とかさ、Google とか、全部、
締め出してますよね。
もう締め出してるわけじゃない。だから同じようなことをやるよっていうことを今始めただけのことなんだけれど、で、これをお互いに、なんていうんですか、やることによって何が起こるかっていうと、文化圏なんだよね、完全な。だから文化圏をもう完全に、こっちの方は、中国の方は何度だっけ、100度とか、100度とか、あと何だっけ、いろいろあるじゃない、アリペイとかね、ウィーチャットペイとかね、
WeChat
もち
と
ろ
かね。
ん。で、こっちの方はもう、基本的に、ファンが、ね、Facebook、Amazon、Netflix、Google っていうような、このようになっているわけだ。で、こういう一つの文化圏対立っていうのができるんだけど、文化圏の対立が、なんていうか、もっと大きくなってくるっていうことなんだ。だから、ようやく文化圏対立になってきたの。そして、今、アメリカでももう言ってきてるよね、中国に、まず最初に戦争を始める前にやらなきゃいけないことは、相手にこうやってどんどん出させるということなんだ。ね、中国が出てきてるわけじゃない、こういろんなところに。例えばこうインドのところにも出てきてるし、ここにベトナムの、ね、南沙とか。三水だったっけ、南沙諸島とかいろいろ出てきてるわけで、南沙諸島って言わずに本当は南シナ海だよね。中国的に言うと南沙諸島、こういったところにベトナムとかさ、フィリピンとか、こっちにインドネシアとか、こういったところあって、ここに日本との尖閣があるわけじゃない。尖閣、正代だっけな。尖閣ね、尖閣とか出てきて、もうこういうところでもう戦争の火種を作るように最初出させた、誰が出させたって言ったら、オバマとかさ、クリントンもそうだよね。この時はもうだから長期シナリオの中で、外に出なさい、出なさい、出なさいだね。やってたわけじゃない、これ。なんでかって、外に出ること、出させることによって何が起こるかっていうと、将来の火種を作るっていうことなんだ。だからもう火種がこうあるわけじゃない、もう日本もはっきり言って、この尖閣にいつも来てることによって、そして中国にとってはこれに対して誰も文句言わなかったよ、これまでは。ね、アメリカは文句言わなかったよね、これまで。で、出させていく。だからそれが戦略なわけ。だから、例えば戦争の戦略っていうのが、まず相手に出させる、相手が出てきて、その後に、じゃあ、日本っていう、日本もそうなんだけれど、それに対して、ダメだってやるわけ。例えば、この台湾と香港があったよね。ね。で、香港についてはね、うちでも最初から言ってるよね。これはもう中国が取るよ、という形を言ってるね。なんでって。中国が取る戦略にしたわけ。で、実際言って、その中国に取らせるような形をすることによって、それをすると次の戦略がいけるわけじゃない。こういう南シナ海も全てダメだよっていう世論誘導ができるわけ。 で、またこの台湾に対して、その頃はあまりクリントン政権とかオバマ政権でも、なんていうか、冷遇してるわけよね。もう、はっきり言って、こんなの台湾なんかどうでもいいぐらいな感じでやってたわけよ。で、それが今になってどうっていう。変えたわけよ。じゃ台湾とのもう、ね、アメリカのその超党派、民主党でも共和党でもさ、両方とも超党派で台湾を支持しますっていう形になってきてるわけじゃ
そうですね。
ない。ね。で、まあ、香港なんとか法とかも作ったりして、もう中国との戦い姿勢に完全になってきたわけ。だ
そ
から、
うです
この
ね。
今戦う姿勢にアメリカがなってるっていうことを、この島国の人たちっていうのはほとんど分かってないね、これ。は？アメリカが戦う姿勢になったら、は？何？それで関係ないじゃない。尖閣？関係ないじゃないっていうふうにほとんどの人がなってるんだから。これ、右派の方々は気づいてるよ。ね。まあ、右派の方々は気づいてるんだけれど、なんていうのかな。まあ、右派だけど、まあ、親米右派にもいるんだよね。親米右派っていう。特に親米右派の人たちは分かってる。なんでかって言ったらアメリカの戦い方が分かってる。アメリカの戦略が変わってきたなっていう。で、それに対して、親中派の人たち。まあ、この、だから日本には両方いるわけじゃない。
そうです
親
ね。
中も親米も両方いる。で、この両方いるんだけれど、だんだん親中が分が悪くなってきてる。だから、そのために、ね、アメリカから来てるのが、アメリカの、CSIS ね。これ CSIS ってどこかってディープステートだ、本当に。ディープステートの元の方の研究所だからね。ね。まあ、場所は言わない。何大学にあるとこまでは言わない。
ウィキで調べ
ね。
てもらえれば。
で、この、CSIS。が、もう戦う姿勢を示しなさい、日本というふうにもう言ってきてるわけ。ね。アメリカと一緒になって、この尖閣を戦いましょうっていうことになってきてるわけ。で、これに対して、だから、そのクリントン政権が、とか、オバマ政権で、もう中国がどんどん出ることに対して、もう慣れてきたと、例えば、フィリピンのさ、ドゥテルテ大統領なんて、もう完全に親中になってきてる、この人はね。超親中だよ。だからすごいよ、利権が。だからもう、これ、ね、フィリピン、まあ、一応言うけど、コンクリート利権がね、コンクリート、だから中国からセメントを買ってるわけよ。もちろんフィリピンにもあるんだけど、このセメントの利権っていうのが出てるからね。
なるほど。
だから、フィリピンの道路って、そのセメントとアスファルトと両方あったわけよ。で、今、アスファルトの道路ないのよ。アスファルトの道路全部潰してるのよ。
なるほど。
そして全部セメントってコンクリートの道路になってる。ね、コンクリートの道路なんてもうひどいでしょ、もうガタガタして。その代わりフィリピンの場合どうしても雨が多かったりするから、アスファルトの道路って剥がれちゃったりするわけだけど、水はけがすごくいいんだね。だけどセメントの道路だから水はけは悪いね。で、壊れにくいんだけど、車運転するとガタガタうるさいわけ。だけどそれになってるっていうね、まあ、こういう利権もある。だけどこれ全部中国とフィリピンの、ね、関係の利権があるわけ。まあ、こうやってちょっと今ね、世界の、消すね、少しね、状況が、世界というか、この東アジアね、特にもう、あっちの、なんていうのかな、中東の方は、ね、イランとのあっちは後回しにして、まあ、今回この東アジアだけを言うけど、じゃあ日本どうするのっていうことなんだよ。
そうですね。どういうポジションを取るかですよね。
ね。で、もうかなり言われてきてる、本当に安倍政権は。 もう CSIS だけじゃなくて、ありとあらゆるところからアメリカの、本体の方からも言われてきてるんだよ。安倍さんは。
圧力的な話ですね。
圧力で言われてる。そして、他の自民党の、ところに菅さんから、ね、その官房長官を通して、二階さんに言ってるわけよ。ね。いろいろ言ってんだけれど、ここがなかなか今何とも言えない、もう攻略できない状況になってるね、本当に。
なるほど。
で、これでちょっとやばいよ、やばいよっていうことで、ここのところに、ほら、副総理いるでしょ。
はい、いますね。
ね、副総理さんが。副総理さんとは、ね、ここはもう結構本当は近いんだけれど、今こっちにね、べったり寝ちゃってるからね。
こっちっていう
で、
の
い
は、
ろ、
安倍さんの方にってことですか？
そうそうそうそう。だから、もう分かってるから、もうこっち。本当、麻生さんはどちらかというとヨーロッパ系なんだけれど、この人。欧州系なんだけどね、この人ね。だけど、そうだね。ヨハンセンの系列でもあるからね。こっちもあることはあるんだけどね。だから、ここをどうするかっていうところになってくるんだよ。本当に。日本の政治的に。非常に難しいところなんだけれど。
だからそこのポジションをどう取っていくかによって、
だから今後のシナリオ、だから2つのシナリオがあるわけ。これがもう本当五分五分ぐらいのシナリオだから、両方言うけれど、例えば、このね、こっちの方が、もう抵抗して残っちゃうと。残ってしまったらどうなるのって言ったら、ね、残る、分裂だったらまだいいんだけど、分裂するともう政治がもうなんていうのかな、中間なくなる可能性もあるわけよね。
自民党分裂ってこと
分裂になるんだね。だから、あと分裂とか、
親中派と要は親米派の分裂ってことですよね。
で、それと、排除の関係どうだと。排除ね。もうだから、このどれになるかっていう形だね。で、これは選挙っていう形だね、排除するときは。小泉が昔やったパターンね、亀井静香たちを排除してたっていうね、そのパターン。それか、分裂する、これは保守二大政党にするっていう形。だよね。だからそういう形になるはなるんだけれど、アメリカとしては、だから新、二階と新中国だから。ね。で、安倍さんはこれに、なんていうの、分裂して新中国、これが強くなることが懸念なの、実は。安倍さんもそうなんだけど。
そうですよね。
だからこれはできれば避けたいということ。だから強くなる可能性はあるんですよね、日本の中に。だから、それは避けたいっていうこと。だから、これにはしたくない。じゃあ、これどうするのと。ね。じゃあ、排除をする選挙にしてうまくやっつけて、もう完全に潰しにかけるかっていう。だから、今少しずつこのグループのさ、なんていうのかな、カジノ利権の人とかさ、なんだったっけ、どっかの夫婦がいるじゃない。そういったところをさ、潰したりしてるわけよ。
広島の議員さんですよね。
そう、広島の夫婦ね。だから、そういうの潰したりして、ここのところあれしてるけれど、強いわけよ、ここ。
確か
ね、
に。
で、ここ後ろ誰がついてるかって知ってるよね、もうメインだよね。
どこです
もうこ
か？
っちだよ。小沢さんもこっちにと、なんていうのかな、だから国民民主ね、との合流もあるわけよ、そうなってくると。でもともとほら、創成会だからね、小沢さんも二階さんも。だから田中角栄の血が強いわけよ。田中ね。田中角栄の子分だから、ここは。だから、親中の、中国とのパイプを作ったのってのは田中角栄なんだ。この田中角栄の流れを踏んでるのはこの人たち。だから、ね、 もう、なんていうかな、二階派っていうのは、どちらかというと、もう、なんていうのかな、もう創政会そのものになってきてるわけ。だからちょっと議員の内容も変わったもんね。だから、宏池会のように見えて宏池会じゃないっていうような ところになって、だから流れが、その、なんか看板と、あれは中身っていうのが変わってるからね、その辺もよく考え見ないといけないんだけど。
まあ、でもこれはね、そのどの政治家が残るか残らないかっていうのは、まあ、選挙をやったりとかするとですね、そのね、まあ、二階の方も残っていったりとかする可能性もあるわけですし、その辺はまだ読み切れないシナリオということで見たらいい
す
んです
ご
よ
い読
ね。
み切れないんだけど、これだからそうなってくると、ここのところで、ね、何が起こるかっていうと、安倍さん困っちゃってるわけよ。なんとかしてくれ、ちょっと言うこと聞いてくれ、ちょっとね、米中戦争に入っていくんだから、なんとか、アメリカ側についてくれ、いや、そういうことはできないというふうにずっと言い張ってるわけよ。で、米中戦争になるって、まあ、だから世論とかも米中戦争の世論にだんだんだんだんなってきてるよね。で、もちろんこのアメリカ側の方は、マスコミっていうのは、まあ、もともと、その、なんていうのかな、左派が取っちゃってるわけよ。左が取ってるけど、今、これ、マスコミの方も工作をして、少しずつ、左から右に、まあ、ずれてきた。
なるほ
左
ど。
潰しって、潰しを今やってるから、マスコミの中で。で、左記者とかはもう、だんだんだんだん今、少しずつ減らしてきて。で、これ、ちょっと時間かかるからね、簡単に全部変えることはできないか
まあ、マスコミの報道もどっち
ら。
寄りに傾いているのかっていうところも見ていかなきゃいけないってことですね。
だから少し今右寄りに、マスコミの報道を見てても見えてきてないかな。過去のような、その安倍叩きとかそういうような形じゃないよねっていう形になってきてるよね。少しマ
な
ス
る
コ
ほ
ミ
ど。
の報道を見てると。だから、まあ、そういう流れにはなってきてるんじゃないかなと。
わかり
だ
ま
から
し
こ
た。
れは、まあ、もちろんこっちがアメリカが動かしてること。だけどここのところで残った場合、何するかって言ったら、起こるのは非常事態だよ。
ああ、非常事態。
非常事態にして、事態の情報は、まあ、非常事態にすることによって、まあ、なんていうのかな、安倍政権に力を持たせる形にするんじゃないかなということだね。
な
で、
るほ
この
ど。
可能性、だから言うこと聞いて、はい、言うこと聞きますってなればいいけど、ならないからね。だから非常事態にするために何が起こるかということは、ここで。
いや、気になりますね。何なんでしょ
ね、何が起こるかということ。これだけちょっと言わせないでほしい
わ かりました。まあ、でもなんか
な。
そう
た
いう
だ、
なんか怪しい、まあ、現象みたいなものが起きたら、これはやはりその安倍さんへの、そのもしかしたら脅しというその可能性もあるということで
安
す
倍さ
ね。
んへの脅しでもあるし、ね、その、なんていうのかな、日本っていう緊急事態にすることによって、いろんなことができるわけだな。もうだから世論工作も本当に、そのアメリカの言った通りにやりやすくなってくるわけ。今、だからその体制を急いで作ってる状況。だから今まで結構、クリントン政権の時にゆるゆるにしちゃったわけね。だけどそれを元に戻すっていう形で。で、なんでかというとね、その中国を、さっきも言ったけど、中国に進出させようとしたわけ。外に。だって。進出させようとして、実際日本にもかなり進出できたわけだね。中国が。だからあまりにもそれができすぎちゃって、そして、特にその、田中角栄はロッキードで逮捕されちゃったじゃない。ね。これロッキードをやられたって、なんでやられたのっていうこと、わかるよね。もう田中潰しよ。
そうですね。
で、ね。二階にしてみたら自分のボスだよ。親分だよ。自分のもう、なんていうのかな、二階を育ってくれたのが田中角栄なわけよ。それに対する、ね、これロッキード事件誰やったら東京地検特捜部でしょ
そうですね。
ね、東京地検特捜部、その後ろはって、もうわかるじゃん、CIA って。 ね、CIA が動いてやっつけた、だから CIA に対して日本はすごい嫌いっていうことなの。だからもう、なんていうのかな、反米なのよ、うん。もう思想的には。反米親中。ね。だからもうか、田中角栄のもう生き方、それをもう周到するっていうやり方。だから彼が残ってることによって、その、じゃあ日本ってどうなるのかっていうこと。
なるほど。
まあ、いろいろ大変ではあるけれど、うん、その非常事態とかに、ね、なるために何が起こるかで、ね、例えばもう言うことを聞かす、アメリカ側が言うことを聞かす前には必ず大事件があるよねっていうことだよね。
そうですね。
国際世論ね、911の時でもそうだよね、言うことを聞くよねっていうことだよね。311の時でもそうだよね。日本はもう311で菅直人どうなった
の、まあ、
それまで菅直人はあれでしょ、反米でしょ。
そうですね、
親中反米が急に変わったわけよ、うん、静かになっちゃったよね、うん、小沢一郎も静かになっちゃったね、本当ね、
わかりました。でそこの要は、まあ、親中派と、まあ、親米ですかね、そこの、まあ、自民党内でも位置づけがありますから、まあ、それをこうねどういう方向性に、まあ、向くかと。で今安倍さんはその、まあ、親中派を排除しなさいっていう、うん、そういう、まあ、仕向けがね、されているっていうようなところの中で、うん、まあでもかといってね、二階さんをじゃあ、退けるっていうようなこともできないと。
なんかそこそこの力持ってるから。
あ
そして実はもうこの今のなんていうんですかね、アメリカ、まあ、小泉竹中路線ってあったじゃない。
はい、
ね、小泉竹中路線っていう、まあ、この路線に対しての反発がすごい自民党の中でも実は結構多いね。でもうこれどういう路線って言ったら、もうアメリカの売国、ね、売国路線だね。
そうですね、
ね、これ売国路線、アメリカに利権どんどんどんどん渡しましょうっていうやり方でしょ。それに対しての反発すごい実は多くて、隠れ二階派っていうのはすごく多いっていうことも確かなんだよ。だからね、アメリカの言うことを聞かなければ安倍さんはね、安倍さんはもうなんていうのかな、あの一回下痢になってるわけじゃない。ね、一回下痢になってるっていうことはもう分かるよね。もう言うこと聞いたわけよ、これ。
そうですね、う
ん、ね。でそれにいっぱいその閣僚とかもいるんだけれど、もうそういうことも全部知ってるわけよ、うん、みんなみんなって言っちゃ悪いんだけど、もう国会議員、特にもう自民党の中のある程度のもうほとんどの人が知ってるよ、これ。下痢の真相とか、あれもうそういう真相的なところはだからそのくらい、まあ、一般の大衆が知らないだけでね。だからこの路線に対してのすごく嫌だっていうのは強い、多いよ、強いよね、本当に。
そうですね、わかりました。
だから、
そこの、
まあ、だからそれは自民党の中にもあるんで、
うんうん、位置づけが今後どうなっていくかですね。分かりました。
だけどもう申し訳ないけど、すごいこのね、ディープステートは強いよ。
なるほど、
うん、強すぎるよ本当に。だからそれを相手に日本が戦えるだけ、だから緊急事態になったとしてもね、緊急事態宣言が出されたとしても、日本がそのなんていうのかな、中国と戦いに行くのかなっていうのも戦わない可能性もあるよっていうこと。だからそうするとどういうふうになってくる、もうね、はっきり言ってアメリカからの援助がないわけよ、日本。そうなってくると、
ああなるほど、
ね、だからアメリカからの援助がない、だから経済的には大崩壊になってくる。で経済を捨ててでもアメリカからなんていうのかな、独立するのかっていうこと。で中国は何もそのアメリカに使わない日本を攻撃することはないっていうことよ。だからどういうふうにすると、だから攻撃することはないけれど、じゃあ中国の言うことを聞けというような形になるかもしれない、うん、 だけどそれに対してもいやそれは効かないよという形でやっていく自主独立路線に行くのかということだけどその時にはもう経済完全に捨てるということだ。
なるほど、まあ、だからそう難しい勝ち取りですね、
うん、ね、そうするともう国家破綻に入ってくるわけ。だからその後国家破綻 どういう形であり国家破綻した後に世界政府が入り込んでくるのかという形になるわけ。結局だからもう経済はもうまあ、緊急事態になれば、まあ、ガタガタになってはくるけどね、どっちにしろガタガタにはなってくるよ。だけどそれで、ガタガタの中でアメリカの援助の下で中国と戦うかどうかというところになってくるよね。うん、今すごく世界は緊迫しててこれ戦争になるのかならないのかっていうのはもう本当に今は持っていかなきゃいけない。
そうですね。だけど、うん、
ただ戦争が始まるのはまだ後だよ。もうちょっと先、なんでかというと両方が準備をしなきゃいけないから、アメリカも中国もまだ準備ができてないんですよ。戦争をするためには石油を確保する、ね、燃料を確保、そして食料も確保、ね、そういうもう昔からそうですよ。もう武器弾薬の確保とかそういうのが必要になる。それがまだ十分にないからね、両方とも。まあアメリカにはあるだろうけど、ただアメリカはこの日本という国がちゃんとアメリカの、傀儡としてそこに置いてあることが前提だから、それがないと戦争にはいけない。だから本土に来ちゃうでしょ。
そうですよね。
本土に来るために、来ないために日本というものを置いとかなきゃいけない。まあ、それが戦略だからアメリカ。
なるほど。まあ、じゃあ今のねやっぱ位置づけですね、はい、うん、そのまあ日本がどっちの立場を取るかというところで、うん、今のところその自民党内でもまあ親中親米で分かれているっていう、うん、この現実があるわけですよね。だからその向こうのプロレス団体から見たらさ、その位置づけをしっかりあなたたち決めなさいと、いうことで、まあ親中派は要は邪魔な存在になっているということなんですよね。うん、だからやっぱそこの整理を、まあ、安倍さんは、まあ、要求されている可能性があってで、はい、だけど、かと言いつつその自民党内をその、ね、整理するだけの力もないという中で、うん、まあ、今、困っている状態ではないかということですね。
そうだから何が起こるか国後でちょっと多分おそらく何か起こるんじゃないのっていう、日本で
非常事態、
緊急、はい、非常事態になるような、
はい、だその辺はね、十分皆さん気をつけていただければと思います。はい、ありがとうございました。
はい。